ご立会第54節。徳のないうちは心配する。神徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せになれた時の状態が心配はないの時である。神徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私どもの場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り込むことができる。すでに信徳の世界である。師匠のご理解の中に、昔その誠の信心とはと、誠の信心とは安心のおかげを受けることですと、そういただいたとおっしゃっておられましたが、安心のおかげをいただく、どのような中にあっても安心しておれる心、今日の心配のない心、神徳を受ければ心配はないと。まあ、その安心、心配がない。そういうものではないでしょうかね。からすると、神徳を受ければ心配はない。いわば、神徳を受ければ安心ができるわけです。そして、誠の信心とはその安心をいただくことだと。いわば心配のない世界に住まわせていただくこと。とすると、三段論法ではありませんけれども、誠の信心とは、ご神徳をいただくということだな、ということになりますね。師匠は、この、ある先生は、この道は一切をおかげにしていく道だと説かれたと。師匠は、この道は一切をお得にしていく道だと教えてくださいました。一切の事柄、私どもの身の上に起こってくる事柄、一切の事柄、それが私どもが、いわば神徳、神徳とは神様のご信用とも教えてくださる、その神様から信用していただくことのための、まあ出来事だということですね。そのことをどういただくかによって、どういう心になるかによって、神様が私どもを信用してくださるか、あ、この氏子はあんまり当てにならんなと思われるか、まずは神様から当てにされて、当てになる主子にならねばなりませんね。人間、世界に、社会においても、その、あ、この人は当てにならないな、という、そういう感じの方もおられますね。言うことは言うけれども、することはしない、とか、約束を守らない。こうしますと言ってもなかなかそうしてくれない。こうしてくださいと頼んでも、ああそうしておきますと言うけれども、なかなかそうしてくれない。頼んでもこちらの願い通り、頼み通りにはしてくれない。この人は当てにならんなというようなことがあります。もうその、ああこの人は当てにならんなと思われたときに、もう信用を損なっていますね。人の信用を失うのは一瞬のうちに失うものですね。しかしその信頼を築く、ああこの人は当てになるな、この人に任せておけば大丈夫だな、あこの人に頼めばきちっとしてくれるな、いや場合によってはどうかしたらこちらの 希望以上のことでもしてくれる。この人に頼んでおけば安心だ。と安心していただけれるような人にならねばなりませんね。心配をしないで済むと言いますけれども、この人に頼んだら心配だなというのもそういう人もおられますね。ああ、ちゃんとしてくれるだろうか。頼むことは頼んだけれども、言った通りにしてくれるだろうか。と心配になる人がいます。そういう人から何かを頼まれ、人から心配される。心配するというのは身の上のことを心配するという意味ではなく、あ、この人に頼んでちゃんとやってくれるだろうかという心配の方ですね。これでは信用は受けられませんね。あ、この人なら大丈夫だ、心配いらない、この人に任せておきさえすれば心配はない、と師匠などがそうでしたね。まず第一にその私どもに困ったことが起こる。ああ、もし何か困ったことがあったら、親先生にお取り次ぎを願い、お願いしさえすれば大丈夫だ。それこそ、親先生が何とか神様にお願いしてくださる。この方におすがりしておりさえすれば間違いない。安心だ。というようなこともありましょうね。いわばその師匠存在そのものが私どもに安心を与えてくださる、私どもの心配を取り除いてくださる、そういう存在であったわけですね。それはやはり師匠が神様から信用をいただいておられた。神様からこの藤子は心配がない、安心だと、神様の方が師匠に対して安心を持っておられた。まあお得をいただいておられたということですね。それだけ神様のご信用が厚いのですから、師匠の言うことも神様はお聞きくださったということでもありましょうね。信頼のおけない人の願いはなかなか聞き届けることも難しい。信頼している人から頼まれたことならば、こちらも本気になってその気でさせていただこうという気にもなりますね。さあ、どういう人がそういう神様からの信頼を受ける人であろうか。神様からもうこの人は心配がない、安心だと、神様が安心してくださるような私どもとはどういう私どもであろうか。教祖様が、神様がお金をがどこそこに落ちているから拾いに行けと言われる。それで拾いに行かれたけれどもお金は落ちていなかった。どうだったかと神様が教祖様に問いかけられた。お金は落ちておりませんでしたけれども、おかげでまあ日頃できない運動ができさせていただきましてありがとうございます、でしたか。そういうようなお答えをしておられますね。いわばどういう中にあっても、たとえ神様のどういうまあお試しであっても、それをありがたくいただいていかれた、ありがたくいただく術をまあ体得していかれたわけですね。それで神様がもうこの氏子は試しようがないと、どんなものでもありがたくいただいてくれるというわけですね。ということは、神様がどういう難儀な問題難題を出されても、それをありがたくありがたいものとしていただけれる心が私どもにできたときに、神様が 安心してくださる。もうこの氏子は試しようがないと。神様の方が安心してくださるのではないでしょうかね。そこにご神徳もいただけれるということになり、私どもの方もまた心配がなくなる。安心ができる。神様と私どもが安心の試合ができる。安心させることも、安心することもできる。という世界が開けてくるのではないでしょうかね。そう、この2、3日前から腰が不思議と痛くなってきました。それで、さあどういうことだろうかと。まあ腰とは体の要ですから、私の信心がどっかずれているのだろうかと。まあそういうことも思わせていただくわけですけれども、改めて思わせていただきますことは、その腰が痛くなる、肉体的に何かをすることはできないわけです。家内の手伝いをするにしても、腰が痛いと手伝うことができません。いわば人を助けるというのは大げさですけれども、人様の何かお手伝いをする、助ける、こちらに痛いかゆいがあったのではそれができません。そして最後に残るものは何かというと、肉体的に物質的に助けることはできないけれども、祈ることはできる。どうぞ難儀な方を助けてください。どうぞ神様、この方におかげを授けてください。どうぞ神様、助けてくださいと神様に対して祈ることはできる。また祈ることだけが許されるという、そういう世界かもしれませんね。そういう祈ることしかできないということになれば、その祈りがいよいよ強くなっていくのではないでしょうかね。そしてまた、その体が不自由になる。それによって、なるほど、まだ神様から祈ることを許されているな。そしてまた私どもにできることは、結局祈ることしかできないのだな。ベッドの中に寝ていても、どういう中にあっても、人様のことを祈らせていただくことはできる。私どもの中に、その、例えば天の心を使うとか言っても、体が自由に自分の思い通りにならない。時には天の心の発揮しようもない。けれども、そこに祈るということはできさせていただくことができる。まあ、最後の砦というのでしょうか。私どもにできさせていただくことは、祈りだというような感じがいたしますね。どうでも人様の助かりを、幸せを祈れれる私ども、そういえば、お得をいただける六箇条の一つに、人の幸せが祈れるようになるまでというのがありましたね。その体が不自由になって初めて、人を祈る、そのことがより一層強くなる。ああ、これはしてみると体が不自由になったことがおかげだったな。ああ、このおかげで祈ることが一層強くなったな。といただければ、体の不自由になったことがあのことのおかげでというありがたいことにもなってまいりますね。どういう中にあっても、そのことを、まあ、成り行きを無駄にしないというのでしょうか。そこから何かを掴んで、拾って立ち上がる。そういう、ある意味、貪欲な信心というものもいりますね。どうぞ。よろしくお願いいたします。 ありがとうございます。